アキラレディオよろんじまいわちさばりおきの皆さん、どうも川端アキラでございます。はい、少し空いてしまいましたけども、岡本太郎芸術という生き方、はい、こちら今回第8を、読まさせていただきます。反幕の巨像、反万博っていうんですかね。1960年代後半、太郎の表現世界は一層広がり、時計やライターといった小さな製品から展示空間の構成演出、さらには建築物にまで展開していきます。パブリックアートやデザインを通じてどんどん社会に出ていった太郎は、すでに多くの庶民が知る存在になっていました。言動が過激で面白く、かつてないキャラクターだったことから、テレビ新聞雑誌などで引っ張りだこ、ますます有名になった太郎は一種の文化人タレントのように扱われていきます。もちろん美術界との対決は続いていました。
また太郎か、岡本太郎か、チャラチャラしやがってふざけるな。
しかし、もはや差しで勝負しようとする者はいませんでした。桁外れの知識と経験を持つ太郎に対して、真っ向から勝負を挑んでも勝ち目がないからです。残る手は一つしかありません。無視です。いじめのように太郎は美術界から徹底して無視されました。美術界では無視されているのに、大衆には人気がある。こうした奇妙なねじれは、岡本太郎という芸術家のユニークな特質であり、岡本芸術の本質を表すものです。1967年昭和42年初夏、そんな太郎に最大のチャンスが訪れます。万博博覧会のプロデューサーを引き受けてほしいとの年と頼まれたのです。万博とは、世界各国が自国の技術や文化を持ち寄る文化のオリンピックのようなイベントです。19世紀半ばにロンドンで誕生して以来、欧米先進国が競うように開催してきました。万博は世界が共同して行うイベントです。万博を開くことが許されるのは、国際社会に一流国と認めてもらった証明のようなもの。この時点でアジアでは一回も開かれていませんでした。敗戦から立ち上がり、1964年昭和39年の東京オリンピックを成功させた日本は、アジアで初めての万博を成功させることで、戦後の新しい日本を国際社会に大きくアピールしようと考えたのです。こうして1970年昭和45年に日本万国博覧会、通称大阪万博が開かれました。330ヘクタールという巨大な会場に世界のパビリオンが立ち並ぶ光景は、かつて見たことがない壮大なものでした。一番人気は、前年に人類を初めて月に送ったアメリカでアポロ12号が持ち帰った月の石や、月着陸船など最新の宇宙開発の技術をアピール。対するソ連、現在のロシアも、さまざまな宇宙船や人工衛星などを持ち込んで人気を博しました。他にもロボット、コンピューター、レーザー光線など、初めて目にするものばかり。会場を埋め尽くしていたのは未来でした。いきなり未来が舞い降りたのですから、日本人が熱狂したのも無理はありません。来場者数は6421万人。当時の人口は1億人をわずかに超える程度だったので、日本人の半数以上が足を運んだ計算です。万博の中心にはテーマがあります。テーマとは、この問題についてみんなで考えようぜと各国に呼びかけるもので、大阪万博は人類の進歩と調和を掲げていました。太郎が依頼されたのは、このテーマについて主催者の日本万国博覧会協会、万博協会がどう考えているのかを説明するテーマ館を作ること。万博にとって極めて重要なパビリオンです。絶対に失敗の許されないこの大きな仕事を太郎に託すことに決めたのです。
先生以外他には誰も考えていません。10億円の予算を全部渡して全てをお任せします。もし1枚絵を描いて、これが T テーマだよっておっしゃるならそれでも結構です。
そう言って万博協会の事務総長がプロデューサー就任を迫りました。さすがの太郎もこのセリフには唖然としたようです。ここまで言われれば太郎だって嬉しかったに違いありません。しかも太郎は万博がいかに影響力のあるものなのかを知っていました。パリ時代に1937年のパリ万博を見ているからです。1000万人単位の群衆が押し寄せる万博はパブリックアートをやり続けてきた太郎にとってとても魅力的な舞台に見えたはず。しかし太郎は首を縦には振りませんでした。多くのスタッフを動かし役員ともうまくやらなければならないなんて自分には到底無理だと思ったからです。周囲の人も一人残らず反対しました。お上の羨望を担ぐなんてそんなことをしたらおしまいだ。しかも成功すれば成果はみんなのものだが失敗したら全部あなたのせいにされるんだ。傷を負うだけで得はない。おやめなさい。信頼する者たちにそう言われ太郎の心は決まりました。よし、それならやってやろうじゃないか。決して天の弱なのではありません。人生の分かれ道に立った時こっちは不利だし損だという方を必ず選ぶと決めていたからです。それが自らに課した筋でした。太郎はよくこう言ってました。
一度や二度ならば誰でもできる。大切なのはいつも必ずそうするということ。一度でも有利な方、楽な方、得する方を選んだらその瞬間にそこまで積み上げてきたことが全てご破産になるんだよ。
1967年昭和42年の7月、太郎は記者会見を開いてテーマプロデューサーへの就任を発表します。開幕まで残すところ2年8ヶ月、すでにギリギリのタイミングになっていました。ところが太郎は会見の翌日から2ヶ月にも及ぶ中南米旅行に旅立ってしまいます。以前から決まっていたテレビ番組の取材でした。旅の間太郎は行く先々でデッサンを繰り返し太陽の塔のイメージを固めていきました。9月初旬に帰国した時にはすでにあの形は出来上がり、10月末には立体原型も完成。大屋根の模型の中にセットされます。大屋根とは会場の真ん中を貫くシンボルゾーンの中心施設。幅108メートル、奥行き291メートルの巨大な屋根で、下にあるお祭り広場の上空30メートルの高さにかけられていました。内部に人間が入れる大屋根はやがて人類は空中に住めるという未来の空中都市を表現したものです。考え出したのは丹下健三。大阪万博のプロデューサーとして会場建設の総指揮を取っていました。大屋根の模型を見た太郎はすぐにアイデアが湧き上がっていました。
よし、こいつをボカーンと打ち破ってやろう。平たい大屋根にベラモーなものを対決させるんだ。屋根が30メートルならこっちは70メートル。大屋根を生かすにはそうするしかない。大屋根の真ん中に穴を開け、そこから太陽の塔を突き出す。それが太郎の思い描いたプランでした。巨大な建造物のど真ん中に巨大な塔を突き立てる、太郎らしいダイナミックな発想です。それにしてもなぜ未来の空中都市にべらぼうなものをぶつけなければならないのでしょう。どうしてそれが大屋根を生かすことになるのでしょうか。大屋根と太陽の塔は性格がまるで違います。大屋根が技術の進歩が新しい未来を作ることを訴えるのに対して、土偶怪獣のような太陽の塔には未来を讃えようとする意志が全く感じられません。19世紀に生まれた時から万博は技術が開く夢の未来をアピールするイベントでした。空中都市という未来の夢を語る大屋根もまさしくこうした万博の思想を表現するものです。しかしそんなことはつゆほども信じていない太郎は、そうした進歩主義の対極というべき土偶怪獣をあえて突き立てました。矛盾と緊張が火花を散らす中にしか芸術はない。対立は大きければ大きいほどいいんだ。
そう考えていた太郎は大屋根に太陽の塔を投げ入れることで対立と矛盾を作り出し、大屋根の芸術のレベルに引き上げようとしたのです。それは太郎の考える調和の姿でもありました。
みんなが少しずつ自分を殺して頭を下げ合ってうまく話をまとめる、そんな慣れ合いの調和なんて卑しい。ガンガンとフェアにぶつかり合って戦って、そこに生まれるのが本当の調和だ。戦わなければ調和は生まれない。大阪万博のテーマは人類の進歩と調和。大屋根と太陽の塔の衝突は太郎流の調和の表現でした。ではもう一方の進歩についてはどう考えていたのでしょう。
人類は進歩なんかしていない。何が進歩だ。縄文時の凄さを見ろ。ラスコーの壁画だってツタンカーメンだって今の人間にあれが作れるか。
だから太陽の塔を作ったんだ。太郎はそう言いました。
進歩と調和というわけで、テクノロジーを駆使したキラキラピカピカしたものばかりになることは目に見えていた。それに対してガツンと正反対のもの、太古の昔からドンとそこに生えていたんじゃないかと思われるような周囲と全く調和しない、そういうものを突きつける必要があったんだ。当時反体制の前衛技術家や学生などの間に反幕という言葉が流行っていました。
万博反対、略して反幕、万博をぶっ潰せ、万博反対。
実は万博のプロデューサーを引き受けた時から太郎は大きな批判を浴びていました。連日のように非難する電話がかかり、親しかった友人が手のひらを返したように去っていきました。反権力の先頭を走っていたはずの太郎が国家権力の手先に寝返ったと思われていたからです。しかし何を言われても太郎は笑っていました。
反幕？何言ってんだい。
一番の反幕は太陽の塔だよ。はい、といったわけでございまして、読んでるだけでね、なんか大きな車輪が回転していくような、まあ、大急ぎで、行きましたけどね、多少噛みましたが、まあ、このね、やっぱこう2025年の、ね、関西大阪万博を行ったと言っても、ね、半日しか行ってませんけども、これはね、ドラマにもなりましたけども、とにかくすごい反対の声が多かった、ね、まあ、反対勢の、ね、戦闘というか、まあ、こう祭り上げられてたわけですね。太郎さんもね、太郎さんは自分の考えとかそういう筋を通すっていうのにね、そしてこのやっぱり我々巷の人たちね、いわゆる大衆というね、言われる人たちにこう無条件でね、芸術をこうドーンとやるにはやっぱり万博っていうのが、やっぱりまあ言ってましたけど、パリの経験も、パリ万博のね見た経験もありつつ、そういった中でべらぼうなものをね作ろうというふうにしてたわけですよ。そうすると何かしらもうこれは反対、あれは反対とかね、もう太郎は変わったとかね、なんか革命的でないとか、こうロックじゃないとかね、なんかそういうことを言ったりもするんでしょうけどね、文字通り、まあ、言葉は強いかもしれないですけど、太郎はそういうことに対してですね、まあ、いつもそのね、リスクが大きい方をねあえて選ぶっていうね、こう自分がこう血祭りにね挙げられてもね、それはやっぱりこの何て言うんですかね、なんかインカ帝国と、まあ、話がちょっと飛躍しますけど、古代のねそういう帝国、インカ帝国とか、まあ、エジプトだったりもそうですけど、この太陽にね、こうまあ今考えたらもうあれですけど、その心臓をねこう捧げるようなそういうね儀式というかね、まあ、いわゆる呪術だったりこう祭りっていうのはそういうね、こう血なんだというね、そういうようなね覚悟がすごくあったと思って、この人類の進歩と調和っていうのも、だからまあね、前にもちょっと読んだその縄文に対しても、縄文の方がとか
現代人はとかくなんかこうね、ダイナミックに生きられない、こうせせこましく生きてしまうっていう、そういうようなね、考えに対してですね、ノーとね、全然進歩もしてないね、ぶつかってもいないのにただの調和ね、こう足の引っ張り合いみたいな感じをね、まあ太郎の有名な言葉でね、出る杭になれとね、出る杭は打たれるってよく日本でも言いますけどね、まあ、村社会ですから、まあ、島国ですからね、とかくこうあまり出ないようにしよう、まあ、自分が住んでる世論っていうのも、まあ、そういうとこだなっていうふうに、まあ、よく冗談で鎌倉時代から変わってないっていうか、なんかそういうこと言ってますけども、まあまあ、はい、そこら辺はゆっくり説明していこうかなというふうに思っておりますけども、はい、いよいよ第8話まで来ました。はい、あと9、10とね、総評でまた、ゆっくりというか、なるべくねこう本当はね、あのいろいろ挟まずに開けたくなかったんですけども、はい、ちょっと他にもねいろいろ紹介したいことがあったりね、まあ、ツアーに行ったりもしておりますので、まあ、しばらくはあの世論の方にいるのでね、9、10まとめと、この音読の進めもね、はい、進めていけるのかななんていうふうに思っておりますので、また聞いていただきたいと思います。さあ、あちらレディオ音読の進め、はい、岡本太郎芸術という生き方でございました。はい、また第9話でお会いしましょう。バイバイ。